はい、前回は安土さんに VIP について、どういうプロセスを経て、VIP になるのか、どういう提案があるのかみたいな話を、聞いたんですが、今回はですね、その VIP になったものが最終的にどういうふうにビットコインにこうマージされていくのか、もしくはされないのか、誰がそういうことを決めるのかっていうことについて、これかなり重要な質問だと思うんですけど、について質問させていただきたいと思います。やっぱりビットコインって管理者がいないとかってよく言われるじゃないですか。同時にこう誰がビットコインに、最近のタップルートとかありましたよね。そういう、こう変更を加える、もしくは変更しないってことを決めるのか、誰がそういうのを決めるのかっていう質問をもらうことよくあるんですよ。よくされる質問の一つだと思うんですけど、ちょっとここら辺について、VIP という形でこういうふうにビットコインを改善したらいいんじゃないかっていう提案が、最終的にどうなっていくのかっていうところについてちょっと教えていただいていいでしょうか。
そうですね、VIP にもまあ3種類ぐらいあるって話をしたんですけど、まあ、別にコンセンサスに影響を与えない変更っていうのは割とカジュアル、まあ、そんなにカジュアルなんですけど、カジュアルにできるような形になってますね。まあ、ビットコイン送るときにQR コードを出す仕様も VIP21 として定義されてますし、まあ、例えばスマホのウォレットだったり、トレザーとかっていうので、まあ、12個だったり24個のシードをから、用語からシードを復元する仕組みですね。あれもなんか VIP として定義されてます。でも、ああいったのって別に、まあ、ウォレットでは実装されてるけど、ビットコインコアではそういった機能っていうのはないので、まあ、別に全てのビットコインノードが実装しないといけないっていう、わけではなくて、まあ、必要とするウォレットがまあ実装するっていう形なので、まあ、そういった機能に関しては、まあ、自由にみんな実装できるし、提案することもできるっていう機能ですね。まあ、そういった意味で、そういった機能はどんどんまあ自由に誰でも開発できますというのが一つかなと思います。で、もう一つ、コンセンサスに影響するようなコードと、あとはまあ P2P のメッセージみたいな、コンセンサスには影響しないけど、ノードの振る舞いとして、機能として、まあ、重要な機能を表すような VIP かなと思います。で、P2P 関連であれば、別にコンセンサスではないので、割と別に自由に機能の追加が、まだできるといえば、できます。で、例えばなんかビットコインコアでもちょっと前にあったのは、軽量ノードの、プロトコルですね。で、昔からそのビットコインってスマホとかそういった軽量クライアント向けに SPV ノードと呼ばれるノードの実装が提供されてきたんですけど、まあ、その場合っていうのは、まあ、ブルームフィルターって呼ばれるフィルターを軽量ノードとフルノードの間に貼って、で、フルノードが送られてきたフィルターに対して、まあ、合致するトランザクションがあるかないかみたいなのをチェックして、あったら返すみたいな、そういったフィルタリングの仕組みをしてたんですけど、まあ、そうすると結構なんかいろんな SPV ノードがフルノードにつなぐと、フルノードの負荷も増えちゃうし、SPV ノードにとってはプライバシーがまあリークされちゃうことにもなるし、で、あと、まあ、やっぱり一番大きいのはライトニングみたいなのが、登場してきたので、まあ、ライトニングって結局、なんか不正を、相手が不正をしたら、カウンターのトランザクションを投げないといけないので、まあ、常にブロックチェーン監視してないといけないという中で、まあ、軽量ノードでそれを可能にするためには、やっぱり今の既存のブルームフィルター使ったフィルターの仕組みだと無理があるので、まあ、よりトラストレスなフィルターが求められるということで、新しくなんかコンパクトフィルターっていう、まあ、ブロックごとにフィルターを作るようなアプローチに切り替えられたんですよね。で、そういったのっていうのは P2P でそういった新しいフィルターを配信するっていう機能が追加されたのが PIP の157、8ぐらいなんですけど、そういったのは別に、まあ、ビットコインコアが実装してますけど、別にコンセンサス自体には影響しないわけですよね。なのでそういったのは割とビットコインコアに提案されて、それがマージされれば、自由に導入することができるっていうタイプの VIP に。で、一番影響が大きいのはコンセンサスに関係する変更ですね。で、最近で言うと、まあ、タップルートが、デプロイ、まあ、アクティベーションが、この11月にされるのが決まってるので、あれは、完全に、コンセンサスルールの変更なので、まあ、そのコンセンサスルールを変更するためには、まあ、ビットコインコアが、まあ、メジャー、ほぼ、なんか、だいぶ、大半の、ノードシェアを占めているのはいるんです。いる。かつ、あと、まあ、ソフトフォークなので、まあ、 要はアップグレードしないノードも動くっちゃ動くんですけど、それでもやっぱり広くそのコンセンサスルールを守ってもらわないと、そのコンセンサスってワークしなくなってしまうので、まあ、いろんな広く合意が得られるような仕組みっていうのが必要になっていきます。でそういった VIP、 コンセンサスに影響するような VIP に関しては、基本そのコンセンサスが得られるようなデプロイ方法ですねを持って、展開されるようになってます。で、まあ、もともとセグウィット前、まあ、セグウィット前、CLTV とかですね、その辺のソフトフォークは、ブロックヘッダーのですね、バージョンフィールドを使って、このソフトフォーク、アクティベートを準備できますっていうシグナリングを、まあ、マイナーが送るような形になってて、まあ、それが 95% の敷地超えたら、次の、リターゲット期間でアクティベートされますよっていう方針で、まあ、実際にデプロイされました。で、まあ、タップルートはそこから敷地が 90% には下がったんですけど、それがまあロックインされたら、あとまあ3ヶ月ぐらいの猶予の後にアクティベートします。まあ、猶予期間を設ける形で敷地を下げて、まあ、そのソフトフォークをアクティベートしようという、まあ、そういったデプロイが採用されました。まあ、なんでソフトフォークデプロイするときにも、まあ、大体前例が踏襲されることが、流れではあるんですけど、結構まあこれまでもそのデプロイ方法っていうのは変わって、たりするので、まあ、新しいソフトフォークですね、コンセンサスに影響があるような変更するときは、そういったデプロイ方法を経て、まあ、最終的に有効にされると。そういった意味では、ソフト、まあ、いわゆるコンセンサスルールに、関係するようなですね、変更を加えるときには、開発者だけ、ノードの実装を変えただけでは、うまくいかずに、まあ、ちゃんと、他の、コミュニティであったり、マイナーであったり、まあ、それをサポート、そのコンセンサスルールに従って、そのウォレットが動くようにするウォレットのベンダーであったり、まあ、いろんな人をステークホ、まあ、まあ、コミュニ、ステークホルダーというか、まあ、関係者ですね、が、それぞれその、内容に合意していかないといけないという手順になっていると思います。
これ、まあ、ありがとうございます。一通り説明していただいて、まあ、自分はもちろん、ある程度こういう、まあ、過去のセグウィットの経緯だったり、そういうところでいろいろやったりしたので、まあ、なんとなくのこう流れだったりっていうのは理解してるんですけど、ただ、理論上は分かるんですけど、多分こうあまりこういうのに詳しくない人が気になるのは、じゃあ最終的に、ステークホルダーでこう意見を合わせてからマージするっていうのが基本ですっていうような話があったんですけど、じゃあ意見が一致してなかったらどうするのか、マイナーは反対だけど開発者は賛成、もしくは逆とかの場合は、マージするかしないかとかっていうのは誰がどう決めるのかとかっていうことであったりとか、あとは、まあ、それをみんなが納得してるっていうのをどういうふうに測るのかっていうの、これも非常に難しい問題じゃないですか。そこら辺がやっぱり分散プロトコル、はい、まあ、管理者がいないっていう状態を作るためにこれすごく重要だと思うんですけど、うん、ここら辺ってビットコインはどういうふうにやってるかとか工夫してるかっていうところは何かありますかね。
そうですね、まあ、理想的に全員ってじゃあ誰なんだっていう、まあ、多数決が取れればいいんですけど母数がないから多数決も取れなくて、まあ、そういった意味でそういったコンセンサスのガバナンスを取るっていう正解は現状ビットコインでもないんじゃないかな、まあ、模索してる途中かなというような気がします。で、まあ、現状やってるのはやっぱりデプロイをして、まあ、別にソフトフォークに関係なければもうそのまま採用なんですけど、まあ、コンセンサスに関係するような変更であれば、現状はまあデプロイされて、それが周知されて、で、マイナーがそのブロック作るときに、それの準備ができたっていうシグナリングを発行して、そのシグナリングが直近2010ブロックの中で何パーセントを占めてたら、アクティベートされますよっていう、まあ、そういった仕組みですね。だから、まあ、結局新しいルールを作ったけど、そのルールに従わないブロックが作られてしまうと意味がないので、そういった意味でマイナーがその大多数がそのルールに従ったブロックを有効として、そのルールに従わないブロックを無効とするという判断をしないと、まあ、それが大多数にならないと、ソフトフォークをしたところでそもそもチェーンが分岐してしまうというか、有効無効判定が分かれてチェーンが分岐してしまうので、まあ、そういった意味で、まあ、 マイナーをつあブロックを作る、パーティーですね、いわゆるマイナーのコンセンサスっていうのが非常に、まあ、ウェイトを持っているというのが現状かなと思います。うん、で、まあ、実際それでなかなか、まあ、過去セグウィットの時にですね、全然マイナーがアクティベートをしないからっていうので、まあ、ボイコット運動が、起きたみたいな形で、はい、もうこのシグナルを、発行しないブロックは俺たちはフルノードとしてリレーしないっていうようなですね、まあ、そういったユーザーの反乱みたいなのも、起きましたけど、まあ、そういったか、まあ、まあ要はマイナー以外だとそういった形でやっぱり意見を示すっていう形が、まあ、現状かなと思いますね。
ノードのオペレーター、まあ、最近自分もダイモンドハンズかって言って、ね、まあ、フルノードみんなでこう立てようみたいなやってますけど、はい、まあ、フルノードの、ユーザーが、もしマイナーが、フルノードユーザーだって、まあ、ビットコインユーザーに不利益な変更を加えようとしたりとか、もしくは利益のある変更をブロックしようとするんだったら、そのマイナーが見つけたブロックはもう拒否しますということで、まあ、それが一つのこう、まあ、抑止力みたいな、要はマイナーが勝手に全部決めちゃうとかルールを決めるみたいなことにならないようにする、まあ、一つの役割を果たしているってことですかね。
そうですね、それがまあセグウィットのデプロイの時かなと思いますね。
うん、まあ、でもこれってかなり奥の手というか、
そう、奥の手だと思います。もっと早くコンセンサスがですね、うん、取れてればいいんですけど、
もしそれで本当に完全にノードユーザーとマイナーがまあ完全にこうパカッと割れたというか、もう全然こう仲良くなれないところだったら、もしかしたら本当に、まあ、ハードフォークみたいなのが起きて、ネットワークが半分に分裂して、じゃあ取引所はどっちのコインをビットコインと認めるのかとか、なんかそういういろいろややこしい問題だったりとか、まあ、信頼性の、まあ、失墜だったりとか、そういうのにつながりかねないので、これは奥の手っていうことですけど、一応そういう手が残ってるってことですね。
まあ、そういう意見の表明方法があるっていうところですかね。うん、
はい、
で、まあ、今回とアップルートは割とデプロイしたらすんなり1ヶ月ぐらいでロックイン決まりましたけど、まあ、今回のデプロイ方法スピーディートライアルって呼ばれてますけど、そのスピーディートライアルに決まるまでも紆余曲折、
そうですよね、
まあ、議論があってですね、やっぱ開発者の中ではそんなのせずに、うん、もう、期限を決めて、期限までにシグナリングは到達しなくてもその期限を持ってアクティベートするっていう、まあ、そういう主張もやっぱりあって、でもそういう、うん、そういう中でも、いや、それ違うんじゃないっていうような、まあ、そういったせめぎ合いとかも、うん、はい、いろいろあって、まあ、今回はまあスピーディートライアルでうまくいった、まあ、うまく、まあ、アクティベーションが確約されたという形にはなってますね。
スピーディートライアルって自分のこうざっくりとした理解なんですけど、そういうこう、じゃあアクティベートを期限までにされなかったら、それでも無理やりアクティベートするのか、それともしないのかみたいな議論がずっとあって、なかなか進まなかったので、まあ、とりあえず、まあ、スピーディートライアル、まあ、スピーディーにちょっと実験をしてみようと、
そう
通るかどうかみたいな、そういう感じで、まあ、妥協というか、こう、とりあえずこれをやってみて、ダメだったらまたさらに考えようっていうこと、
そうです、そうです。
そういう形で作られたんですよね。
うん、そうですね、最初に3ヶ月ぐらいシグナリングの猶予を与えて、うん、それでマイナーがシグナリング、敷地まで到達しなかったら、別のデプロイ方法を考えましょうっていう形で、はいはい、まあ、取られたんですね。
うん、自分は個人的にはそれは、まあ、まあ妥協というかいいこう、まあ、策だったかなと個人的には思うんですけど、ただそれにもやっぱり反対もあったわけで、じゃあその反対が微妙にまだあるときにそれをデプロイするのかとかも誰が決めるのかとかっていう話からもさらにつながってきて、
はい、
やっぱここら辺はすごく複雑で、
そうですね、
ただビットコインの開発とかはすごくこう気にしてて、まあ、うまくこうやろうとしてる、模索してるところかなという自分も認識ですね。でちょっと最後に、まあ、これビットコインの話で、まあ、こういう、こう議論があったりとか、仮にマイナーがそういう、こう提案をブロックしたときに、他のユーザーとか、まあ、企業とかはこういうことができるみたいな、そういう話で、過去にそのセグウィット 2X とか、まあ、セグウィットの話とかですね、UASF とかありましたけど、まあ、もうそれを覚えてる人はそんなに多くないかもしれないですし、まあ、その時はまだビットコイン知らなかったみたいな人もいると思うんですけど、まあ、過去にそういう、こういろんなこうコミュニティ内でのこう議論だったりとか、争いみたいなのが、ね、あって、それで結局ビットコインとビットコインキャッシュにこう分2つに分かれてみたいなとか、そういうのがあったんですけど、僕はこれビットコインに関しては、まあ、まだこう改善しなくちゃいけないというか、まだ完璧ではない部分もあるとは思うんですけど、なんとなくまあやりたいことは自分は少なくとも分かるし、一貫してるなと思うんですよね。 ただ、例えば具体的にイーサリアムっていうと、すぐちょうどイープ1559ですねっていう、かなりこう手数料に関して大きな変更を加えることになってるんですけど、これってイーサリアムのマイナーはめちゃくちゃこう反対していて、まあ、彼らの収益が減るような提案になって、ただまあ開発者が、まあ、あの UX の向上だったりとか、まあ、手数料のこう安定化とかっていうのを目標に、こういうのを入れるべきだって言って結構こう僕が見てる限りではなんですけど割と強引に入れてるなというような印象を受けるんですよね。ここら辺についてその、まあ、ビットコインと比較したときにその他のコインの、そういうこう、まあ、ハードフォークだったりとか、まあ、変更の加えるアプローチの課題もしくはまあ逆にメリットだったりとかについて安土さんどういうふうに考えてますか？
そう
これも難しい
という
か、いろいろプロコンありますよねとは思うんですけど、
はい、うん、まあとかやっぱりそういったどうあの大多数のやっぱりあの関係者にあの認められるような形で、まあ、デプロイするにはどうしたらいいのかっていうのにフォーカスしてるので、まあ、やっぱりこう前回2017年にセグウィットがデプロイされたのも4年ですね。ある意味コンセンサスに影響する変更を4年間入れられなかったっていうのもまあ事実としてあると思います。そういった意味ではまあ逆に言うと、まあ、あのそういった変更を割とあの短期にできるっていう意味では、まあ、いろんな機能をですね、新しく導入できるっていう意味ではやっぱりあのイーサリアムを含めた他のブロックチェーンっていうのは、まあ、あのアドバンテージがあるんじゃないかなっていう気はしますね。で、まあ、あと、まあ、あのハードフォークすると決めてて、まあ、そのハードフォークを定期的にするということで、まあ、ディフィカルティボンみたいなそういった仕組みもあるので、まあ、そういった仕掛けを用意してるっていうのも一つ、まあ、あのそれがうまくワークするための一つの、まあ、なんか昔はなんでこんなめんどくさいことするんだっていうふうに思ってたんですけど、うん、まあ、今考えるとまあそれがワークするような仕掛けの、まあ、重要なファクターの一つなのかもなとも思えるようにはなりました。
あ、それあのチェンジオップの中条さんが確か前言ってて、まあ、まあ確かになんとなくあそうだなと思ったのは、うん、ディフィコルティボームって何もやらないとどんどんこうブロック生成ができなくなるみたいな、だからその期限までに変更を加えないといけない、 それが一つのハードフォークのまあポイントになると。だってしないとネットワークは終わるんだからという、ただもともとでもディフィコルティボムって、まあ、要は期限を設けることでそれまでに変更を加えようってことで使われたのにどんどんどんどん延期していくんで、
そうですね、
結構批判もずっと
意味ないじゃんっていう、
そうそう、これもうやめろよと、どうせ何もやらない、どうせ延期ずっとしていくだけなんだからと、
そう
です、ただそれがある種一つのこう、まあ、時計みたいになってて、このタイミングであれが来るからついでにじゃあこの変更も加えようじゃないですけどハードフォークしようと、うん、っていうような感じに確かにちょっと機能してるっていうのはなんかわかりますね。
ノードを絶対アップグレードしないといけないんですよね。なんかそういった、うん、あの習慣でもないですけど、うん、まあまあそういったものにつながってる、うんうんうん。でもまあ逆にそのアップデートしないといけないということはノードオペレーターの負担は増えるので、そういった意味で、まあ、うん、あのフルノード運営者の数を増やすと多様化するっていう意味では、まあまあなんかちょっとまあ逆のマイナスのメリットにはなってるのかなと、うん、とも思いますね。
イサリアムってまあ年によりますけど結構数回とかハードフォークしますもんね。
そうですね、結構、はい、
やってますね、頻繁にしますよね。すぐまた来ますし、うん、ロンドンですかね、
ロンドンですね、はい、8月3日ぐらいですかね。
あ、もうすぐで、もうほんとすぐですね。 EAP1559 ちょっと余談ですけど、まあ、ざっくりとした EAP1559 についてはあの調べられました、ちなみにちょっと興味
あ、あんまりそんなには調べてないです。むしろ中条が多分なんか、うん、あの動画で解説してると思います。
じゃあ興味がある人はジーベックの方でイープチ559の方、はい、そちらも見ておいてください。ぜひぜひ、はい、僕もまあちょっと調べましたけど前に、まあ、なんか結構大きな変更なので手数料に関して、うん、あとはまあやっぱり供給量にも影響を及ぼしたりとかすごい大きな変更なので、まあ、元々の質問にちょっと戻ると、やっぱこれくらいの規模の変更をどういうふうに決めてるんだろうっていうのは、なんかあまり、まあ自分がこうあまりイーサリアムのコミュニティに詳しくないからっていうのもあると思うんですけど、なんかちょっとそういう議論とかが足りないままで決めてる、もしくはそのマイナーとかからすごい反対があるのに押し切ってるのは大丈夫なのかなって、何ですかね、そういう決め方で言ってるのかなと、なんかどういうふうに決めてるんだろうなというのがちょっと気になるところはありますね。いろいろもちろんイーサリアムのコミュニティの中でもビットコインの VIP だったりとかソフトフォークとかみたいな何かしらのそういうこうプロセスってのはあると思うんですけど、あんまり詳しくないのもあって、外から見てると少なくともビットコインとかと比べると結 構こう集権的に決めてるなとどうしても思ってしまうところは自分はありますね。
一応なんか定例であの開発者ミーティングみたいなのがあの、うん、こういうビデオチャットじゃないですけど、そういったのでやられて、うん、まあ、あの方向性とかは決めてるみたいですけどね。
うん、
まあ、ビットコインが IRC なのに比べてだいぶなんかちょっと近代的な感じで
進見たことありますよ。そのなんか開発者がバーッとたくさんズームの窓みたいなのがあって、
はい、
そこで発言していくみたいな、
うん、あでもビットコインあちょっとチャットで思い出してみましたけど、今回のなんかタップルートのデプロイ方向にあたってはそれをどうするかっていうのを結構割と何週間かかけて、1週間に1回ぐらいのペースでその議論する会議っていうのをあの募集して、まあ、IRC 上で毎週やってたみたいですね。
あでもそれもあの Zoom コールとかそういうのではなく
IRC です。
まあでもビットコインは割と匿名開発者とかいますしね、なんか割と匿名のままで、はい、要は別に動画なんて出なくていいよという、もともと作ったのがサトシ・ナカモト時代誰か分かってないみたいな、そういう文化の違いもあるのかもしれないですね。
はい、
はい、
あとそうですね、サトシは分かんないけど、まあ、ビタリックは明示的に、まあ、あのそんなにもうメインでは、うん、あの関わってないよとは言いますけど、やっぱり存在があるのと、
そうですよね、
まあ、誰かよく分かんない人っていうのは、まあ、だいぶ、まあ、印象としては違うのかなと思いますね。
わ、うん、はい、かりました、ありがとうございます。はい、というわけで、かなり話盛り上がったかなと思うんですけど、ビットコインにどういう、ビットコインに変更を加えるときっていうのは、どういうふうに、やっていくのか、どういう議論があって、どういうプロセスを踏んでいるのかみたいな話を、教えていただきました。ありがとうございます。というわけで、今回は終わりにしようと思います。では。